御神会一つ、まめなとき家業をおろそかにし物事におごること。耳かきのありてかりけりひなたぼこ。休息とおろそかにするとはおのずと意味が違います。許されての楽にはお礼が言える。その心に神も一緒にわしたまう。そこに和楽の喜びがある。許されての自由。人光の戦術。縛られることのない金光大臣の無限の世界。明るい世界が開かれる。人光の戦術。というようなことを師匠、大坪宗一郎氏は教えてくださいます。人光。まあ、人は、これは、人光。光とは神様の光のことでしょうかね。今朝いただきますのは、その人光の旋律。明るい上に、毎日の日を書いて、下に光という字を書きますね。そしてその日ですね、日と光との旋律と教えてくださいますが、ただ日々の日と光の光、その旋律、どういうことだろうかと思いますが、今朝いただきますのは、それを字は違いますが、音としては同じですね。人光の旋律。それを、人光ですね。それを人、いわば人間の人ですね。人と光というわけです。人光の旋律。人光の旋律。人間と光との旋律だというわけです。それは、どういうことか。人間と光は神様のことだと思いますね。人間と神様との戦術。人間と神様との間で、まあ、何と言いましょうかね。奏でられる戦術というのでしょうか。音律というのでしょうか。そういうものがあると。それを大切にしていかねばならない。ということなのですけど。それはどういうところからそれが、そういう人光の旋律が生まれてくるか。神様の光だけでは旋律は生まれない。人間だけでもまた旋律は生まれない。まあ、生まれるかもしれませんけれども、人光の旋律ではない。大切なのは人光の旋律だというのです。それはどういうことかというと、師匠が教えてくださる成り行きを大切にするということですね。成り行きを尊く大切にすると、まあ、教えていただきます。そしてそれが愛楽理念の母体だとも、基本だとも教えていただきますが、いわば、信心の実践項目とでも言いましょうか。愛楽理念の実践項目。まあ、実際に行に移す。私どもが行うということにおいてですね。例えば、神様は人間氏子の親だとか、まあ、いろいろ、ある意味抽象的な見教えというものもありますね。頭で理解するという見教えもありますが、実際、行の上に、形の上と言いましょうか。実際、行の上に行う、私どもが実践するというわけです。その実践するということにおいて、成り行きを大切にする、尊び大切にするということが、いわば愛楽理念の実践項目の一つでありますね。頭で分かり、心で練り、体で行う。この、やはり愛楽理念は行じるということ。行じることが、ないならば、例えば一切親愛と教えてくださる。だから一切が親愛なのだなと分かる。分かっただけでは体得したことには なりませんね。頭で理解したということだけですから。何かことが起こってくると、これも本当に親愛だろうかといったような不安になったり、どうしてこれが親愛と言えるんだといったような反発をするような心も起こってくる。それは行じることによって体得していないからですね。行じることによってそこに、まあ実証というのでしょうか、実感せざるを得ないようなお働きを神様がくださるものです。一切が親愛だ、なるほど親愛だと感じさせるようなお働きが起こってきます。それは文字を読んで、あるいは話を聞いて、頭で理解しただけでは働きが起こってくることは、まあ、ありますけれども、引き続き起こってくるということがありませんね。なるほど、たまさか1回か2回ぐらい、ああこれがそうなのかということがありましょうけれども、ひっきりなしにというのか、時々刻々、毎日毎日、日々の、まあ、日常茶飯事のことの中に、なるほどこれが成り行きを大切にすれば神様のお働きがあるなといったようなことは、行じなければ味わえませんね。行じて初めて味わえる。なるほど、野球なら野球、ゴルフならゴルフ、魚釣りなら魚釣りの楽しみというものを本で読んだり、ビデオを見たり、テレビを見たりして、ああ楽しそうだな、やってみたいなという気にはなりますけれども、実際にその楽しみを味わうことはできない。その楽しみを味わうためには、実際に野球をしてみる、あるいは魚釣りなら魚釣りに行ってみる。よくその師匠は、好きな人の話を聞けと、魚釣りならば魚釣りが好きな人の話を聞けと、そうすればそのやってみようかという気になる。そしてやってみようかというだけでも、まあ楽しみはある程度の楽しみはあるでしょうけれども、本当の楽しみは得られない。本当の楽しみを得るためには、野球ならばボールを持ってグローブをはめてバットを振ってみるといったような行動に出なければならない。魚釣りも道具を集めるだけではなく、道具を集めたら実際釣り場に行って魚を釣って、その手応えを感じなければならない。成り行きを大切にするということも、実際に大切にしてみて、そこに手応えを感じる、その繰り返しによってしか一切が親愛ということは身につきませんね。体得ができません。その成り行きを大切にする、尊と言われますけれども、では一体どうすることが尊ぶことなのか、大切にすることなのかと、実際大切にしてみようと、そこに行動を起こそうとすると、さあどうしたらよいのだろうかという疑問が湧いてきます。それは行動を起こして初めて疑問が湧いてくるわけですね。行動を起こさないと疑問など湧いてきません。釣り竿がある、道具は揃えた、一体これはどうやって使うのだろうかと、野球のバットがある、ボールがある、グローブがある、あるけれども、実際野球をしようとしてみないならば、そのグローブが、これは一体どうやって使うのだろうか、このボールは大体どういう何に使うのだろうかと、その野球を遊ぼうとして初めて、行動を起こして初めて疑問が湧いてきます。それこそ魚釣りの釣り針がある、糸がある、その糸というのでしょうか、あれは何というのですかね、忘れましたが、それを針にどうやって結ぶのだろうかと、リールの使い方一つ疑問が湧いてきますね。行動を起こして初めてその疑問が湧いてくる。さあ成り行きを大切にしよう。さあ一体では成り行きを大切にするというのはどういうことなのだろうか、 どうしたら大切にするということを実践できるのだろうかということになります。行動を起こそうとし、行じようとしてみて初めてそのどうしたらいいのかという疑問が湧いてきます。頭で分かっている、理解している間はその疑問が出てきませんね。疑問、質問が出てきたら初めて行じているということになるのでしょうね。その成り行きを大切にするということの第一話、まあ第一段階とでも言うのでしょうか。それはその成り行きを受けるということですね。受け入れる。トロの心の一つでもありますね。受けて受けて受け抜く。その成り行きを受ける。ああしてください、こうしてくださいと言われたらそれを受ける。右に行きましょう、左に行きましょうと言われたらそれを、あ、なり、これが成り行きだ、あ、これが神様のお働きだとして、まずは受けるということですね。しかしその受けるということにはやはり度胸がいります。人間心が出てきます。ああ今ここで右に行こうとしているけれども、この行こうとしているこれについていったら、さあ先はどうなるかな、いや今のままの方がいいなと、まあさまざまな人間心が出てきます。わあこれ言ったらどうなるんだろうかと、何と言いましょうかね、人間心であれこれ思います。そうするとなかなかそのことを受けきれません。その受けていくというそこには、いわゆる我情我欲を外す、人間心を外していく、そしてそれこそ神様任せの心といったような、神様にお任せする心といったような、さまざまな心がやはりそこにできてこなければ、成り行きを受けるということはなかなかできませんね。その成り行きを受けるということの中に、さまざまな心を私どもの中に作らせてくださる、そういう働きもありますね。それこそ神様任せままよといったような心も必要でしょう。さあこれを受けたらどうなるのだろうかといったような心が起きてきますからね。そこは神様にお任せする、それこそ神様に任せなければ、神様が助けようとして手を差し伸べてくださっておる、その成り行きを通して手を差し伸べてくださっておるのに、その手をつかまないならば、これはつかむかつかまないか、その成り行きを受けるか受けないかは私どもの人の選択ですからね。その私どもがその手を差し伸べられた手を受けるか受けないか、人間心を出して、いや、やめとこうと手を引っ込めたのでは、こちらの手を引っ込めたのでは、神様のお働きはそこで切れてしまいますから、それならやめておこうと、神様の方がやめられる。神様の手をしっかりと握ったならば、受けたならば、そこからまた神様がずいずいと、引き込んでくださる、いよいよ助かりの世界に引き入れてくださるということにもなりますからね。まあそうやって受けて受けて受け抜いていく中には、受けてはいけないといったようなものも中には出てきます。それはまた次の段階のお話になりますね。まずは成り行きを大切にするということのその第一は、その成り行きを神様の、天地金の神様のお働きとして受けていくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。